22編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アーバー父よ、教えてください、導いてください、祝福してください。主にすべてを委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。遠く離れて私を救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、
ダビデが自分が苦難を受けた時、この感情ですね、それを聖霊によって記録したんです。聖霊の感動によって、これがイエス様が十字架の上で、この叫ばれたその言葉と同じですね。皆さんと私が朝からね、朝起きて聖霊様歓迎します、聖霊様ウェルカムと、そのようにね、こう聖霊様を受け入れるんです。ダビデもいつも主と共に歩む生活をしました。サウルからずっと攻撃を受けて、迫害を受けて逃げ回る、その中でその嘆きですね、そのことが、同じですよ、聖霊様は。だから霊というものはね、同じ、もう2000年、千年後ですね、ダビデからすると千年後で来られる、ダビデの子イエス、人間的にはね、神の子です。神様ご自身が受けるその苦しみを、もうすでに御霊によって分かったんですよね、感じたんです。これが予言ですよ、予言。だからイエス・キリストの十字架のその叫びがダビデの声を通して出てるんですね。2000年、私たちは2000年の後ですけどね、祈りを深く深くして聖霊が充満に満たされると、私たちの中でね、聖霊がある事件、あることを見ながら、また自分の病気とか絶望を見ながらね、イエス様が打たれた傷を思い出してね、私の病を背負ったということがね、霊は同じですよね。だからイエス様の痛み、痛みが来る、鞭打たれる痛み、その痛みによって私は癒されたという、その聖霊の感動がそのように来るんですよね。ダビデも今このようにエリエリレマサバクダニとしたんですけど、この私の苦しみを代わりにしてくださった方が、後で彼はこのように告白するんですよね。このことから解放されてる、そのことを24節から見ようかな。
まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき聞いてくださった、
これですよね。我が神、我が神、どうして私を見捨てになりましたかという、この叫びですね。これが千年の後で来られるメシアが私のこの苦しみを受けて捨てられた、だから私が受け入れられる、その思いに切り替えるんですよ。2000年後の私たちも、これが信仰の正解ですよ。信仰の正解はいつもイエス・キリストを顕在として 感じるんですよね。受け入れる、これは臨在というもの。だから祈るんです。だから私たちが朝からバルカバパッシェンアドナイ、主よ来てください、祝福あれと、イエス様をウェルカムですね、聖霊をウェルカムして、それで聖霊がね、いつもイエスキリストを証しする、ね、だから自分の問題を自分で見るんではなくて、イエス様の目で見るんです。私が全部支払ったのに、ね、そのような聖霊の感動ですね。だから捨てられたと言ったのが聖霊の感動によってメシア、イエスキリストですね。イエスキリストの嘆きです。それでダビデは誠に主は悩む者の悩みを、捨てられたという悩みですね、蔑むことなく、厭うこともなく、御顔を隠されませんでした違うんでしょ、ね、一節と24節以降がね。じゃあそしたらこのことですので、じゃあ聖霊の感動がどのように旅での中であったか、そしてどのように祈りが答えられたかということを見ながら、2000年後私たちは十字架の十字架と2000年後では私たち時間は1000年後、2000年前、全部関係がない、同じです。霊の世界は永遠に一緒です。信仰によって今私現在です。じゃあそしたら2節から読んでみましょうね。
我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした、
だからダビデは自分よりまだ1000年前、アブラハムの時代から自分の先祖たちの話をするんですね。これが霊の世界ですね。行ったり来たり、だからダビデは自分より1000年前、アブラハムからのことを思い出してるんですね。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました、このようにね。だからアブラハムもイエス・キリスト、2000年後で来られるイエス・キリストを信じて、霊によって信じたんですね。信じて救われたんですね。その行動が全部そうなんです。私たちは2000年前にというと、6節、
しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり、民の蔑みです。
だからこのダビデが自分に対する攻撃ですね、これはイエス様の十字架の、中で、人々がこれ椿かけ、もうどの尻、このことと同じですよね。虫けらのように、見てるんです。7節、
私を見る者は皆私をあざけります、彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから、
この十字架の行動の話ですね。また周りの人、あなたが神の子ならば十字架に降りてこいとかね、そのようなこう攻撃です。それも同じですよ、同じ、 九節。
しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い雄牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。
うん、じゃあこのバシャンの強い者、これは、まあ、その当時の政治勢力、宗教勢力、これと、サタンですね。サタン、霊の世界のサタン、サタンの蛇の子孫たち、これがバシャンの強いものです。それをもって、13節、
彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように、
じゃあ君主も含めるね。君主も十字架につけろ、十字架につけろ。まあ本当に、この詩篇22篇はイエス様の十字架のその詩篇の周りの雰囲気、イエス様の声、だから、イエス様が来られる780年前のイザヤも、イザヤ53章で、ね、十字架の下でそれを書くように言うんですね。彼は私の背きの罪のため差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。そのように言うのよね。だから聖書を読む時にいつもイエス・キリストを中心にして、聖霊がどのようにこの時代を語るか、いつもそれを見てください。聖霊がイエス・キリストを語るんです。だから旧約を読んでも私たちは救い主イエスを見るんです。今もう私たちはもう聖書が完成されている時代を生きてるんですけどね、だからいつも聖霊を通してイエス・キリストを見る。14節か、
私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。
これは十字架のイエス様の姿ですね。中高節、
私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上あごにくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。
この犬どもということは、イエス様の十字架、イエス様をあざける者たち、これは犬どもです。この犬ということをまた黙示録22章ですね。犬がここに22章の中古節、
犬ども魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される、
天国に入らない者たちを犬どもと言ってるんです。私たちの家にある犬そのものじゃないよ。その犬は家族です、ね。本当に自分の主人に忠誠し、本当に神様が作られた一番可愛いものです。けどこの犬という聖書に言ってる犬は、イエス様をあざけるもの、信じないもの、それを犬どもと言ってるんで。17、
私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。
ローマ兵士が これを知ったんですね。イエス様の一枚残ったものを引き、それで分けて自分たちのものにしたんです。だからイエス様は飛んでおられたのに私たちのために貧しくなられた。どんなに貧しくなった、もう裸です、裸。このぐらい貧しくなる人はないんでしょう。だからその十字架の裸になるぐらい全部奪われたことは私たちを富むものにしてくださるためだったんですよ。全部あがないですよ、ね。19節ね。
神よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。死の口から、野牛の角から、あなたは私に答えてくださいます、
うん。だからもう全霊の世界の堕落した者たち、サタンと3分の1の悪魔、悪霊たち、そしてその悪霊の子孫たち、この人間その勢力ですよね、パサンの強い者たち、犬、また獅子の口、サタンですね、お前は終わりだ、お前は罪人、罪を背負ったからね、ふぅ、噛むんですよ、もう噛みつくんです。野球の角、だからこれをイエス様がない人は、イエス様の贖いの中で入れなかった人は永遠にこの、ね、サタンの勢力によっていじめられ拷問を受ける。だから私たちをその読みから、ね、読みということはこう噛みつくんですね。こうあーっと後悔させ、うわー、私がどうしてこんなことしたかという、その後悔、お前はもう卑劣なもの、もうだからその攻撃を受けてる人々が自殺するんですけど、自殺は早く死ね、早く死ねというサタンの攻撃よ。それでこう黄泉に連れていくんですね。この全てをイエス様が背負って、イエス様が私たちの代わりにしてくださったんで、だから私たちは本当に毎日毎時瞬間瞬間イエス様に感謝しなければなりません、ね。じゃあ次、22節。
私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう、
うん。もうね、もう一変してこう旅では自分に戻ってね、ああこのように私のために捨てられたイエス、この苦しみ、この攻撃、イエス様が私たちのために懲らしめられた、イエス様の懲らしめによって私たちに平安をもたらした、全部あがないですよ。だからそれが戻ったんですね、自分に戻ったら、ああ私は主に賛美しよう、まあこれは御霊が私の霊にじゃあ感謝しましょう、主に栄光返しましょう、ね、賛美しましょう。それで私たちがね、御霊によって私の霊がこう主と共に賛美するんです。23節。
主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ、
だから自分に対して我が魂よ、主を褒めよ、主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったこと何一つ忘れるな、自分は 自分の霊に対して、これは聖霊でしょうね、その後で他の人たちを誘うんですよね。これが主が私たちを作られた目的でもある詩篇148がそれでしょ、指揮者になる。これをこの主を褒めよ、天にあるもの地にあるもの全てのものよ主を褒めよ、じゃあ月を褒めよ太陽を褒めよ、これ誰がしてたかというと、ね、ルシエルがしたことよ。しかし彼が堕落して、その式の祝福が私たちに戻ってる。だから皆さんが自分に対しても主を褒めよという、まだ他の人たち、まだこの自然界、山よ木よ星よ、もうすごい祝福ですね。これが主が私たちに与えてくださった最高の地位です。だから自分がどれぐらい祝福されてるか知りたいと思うなら、自分は褒めたたえる、褒めたたえるそのことをね、まあ鳥、うちは鳥たちがあるからね、鳥に対して、ああ主を褒めよ、私は木を見ながら主を褒めよ、このように言うね。そしたらみんなが合唱する、ね、褒める。これはだから宇宙に対しても、主を作られた全てのものよ主を褒めよと言うんですね、これが主が私たちに、与えようとしたその式、その部分ですよ。これが一番前の席に座ってこうしたルシファー、サタンですね。サタンが堕落する前このようになって、だから主が人間、地理から人間を掘って、サタンの審判ですね。私たちが地理なのに、地理がこう主を褒めるから、サタンはもうお腹がズダズダになる。あれを私が知ったのなのに、チリたちが今起きて、私たちがしないとね、石を持って主がされるって、イエス様がね、エルサレムの子供たちが主を褒めたんですね。祝福あれ、バルカバー、ウェルカムウェルカムと言って、このパリサイ人やこの大祭司たちが怒ったんですね。あれやめるようにしなさい、彼らがこのように叫ばないと石が叫ぶ、私たち地理ですね、地理が今叫んでる。私たちが主に栄光返す、栄光返せば返そうとサタンは死んでいく、もっと死んでいく。霊の戦いよこれが。わあ、実感がないね。とても素晴らしい章ですよね。25からずっと31まで読みます。
大改修の中で私の賛美はあなたから出たものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で節を拝みましょう。まことに王権は主のもの、主は国々を据え納めておられる。地の裕福な者も皆食べて節を拝み、塵に下る者も皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。彼らは来て主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう、
じゃあこのように次の子孫たちにもこの主を褒めることを教えること、私たちの、ね、生まれた目的であるんです。私たちの先祖がね、私たちに賛美することを 教えた。それで主を賛美し礼拝する。私の子孫たちにも次それがねなるように。まあじゃあこれ第二テサロニケ一章短いんです。一節から見ましょう。
パウロ・シルバノ・テモテから、私たちの父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのは当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。
じゃあこのテサロニケの教会、そこに本当に厳しいことがありました。にもかかわらず彼らは主をよく信じるし、互いが愛し合っている、そのことを見て本当に主に感謝しなければならないと、ダビデはパウロは言ってるんですね。それでそれゆえ4節、私たちは神の諸教会の間であなた方すべての迫害、ここは迫害ということをこの言語ではね、ティオグモスと言ってる。ティオグモス、それは猟犬ですね。猟犬、ポインター、猟犬が獲物を見てもう激しく、それも最後まで噛みつく目標。猟犬は放棄しないのが猟犬ですよね。その猟犬がもう粘り強く迫害するんですね。もう死ぬまで迫害する。これサタンですね。サタン、サタンの家来たち、サタンの子供たち、蛇の子孫たち。それでこのテサロニケには政治的な迫害がありました。そのテサロニケということはマケドニアの首都ですね。そこで、ローマの植民地ですから、ローマ皇帝を神として拝んでいるその時代です。しかしクリスチャンたちはイエス様だけが主であり王である。だからそのことで迫害があるんですね。もう政治的にぐわーっと告発される。そしたらもう摘発されたらものすごい迫害がありました。まだ社会的経済的にもすごく苦しみを受けなければならない。ギリシャの神々もう有名でしょ。ギリシャの神々、数えきれない、もう八王子の神々、800万の神々、日本と同じ。日本でクリスチャンたちが無視され除外される、そのことですね。まあ大体神々のもうバールとアシュタロットと同じですよ。それが少し名前だけ変えて、ギリシャの神化に出る、いろんな性行為とか、それですね、淫乱ですよ、淫乱。それ空上素愛、それをクリスチャンたちはしないんですね。だから非難され、わざわられ、そのことをダビデが受けたその苦しみがずっとあるんだよ、ずっと。それでまたユダヤ人たちの攻撃ですね。ユダヤ人たちの迫害です。伝統的な ユダヤ人たちは今もそうなんだけど、パウロの福音、イエス・キリストの福音をもう激しく抵抗しました。まあ、どれくらいだったか、使徒の働き17章古説を見るとね、ヤクザたちを使ったんですね。17章の古説。
ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。
ヤソンの家までも行って攻撃したんですね。ヤソンはクリスチャンになったんです。そのヤソンがお客、パウロを含めてお客を招きました。1ヶ月ぐらい、それでテサロニケの教会が誕生するんでしょう。ものすごく迫害しました。どうしてお前はこんな人を受け入れたかとかね。それで街道から追い出したんです。パウロの伝道する場所は街道だったんですね。街道に行って旧約聖書を朗読して、それをイエス・キリストとこう接点をつけるんです。イエス様のよみがえり、イエス様の十字架とよみがえり。さっき詩編22のこともイエス様とこうつなげるんです。そしたら聖霊がこう人々を感動を与えるんですね。ああ、このメシアのことだ。今はもうユダヤ人たちはイザヤ53章禁止の章としてするんですけど、そのことはこのことだと。だからエチオピアから宦官が来て、帰る途中イザヤ53章を読んでいったんですね。それでピリッポという七人にね、近づきなさい、近づいて、そのイザヤ53章を読んでるんです。読んでる意味が分かる？いや、分からない。それでイエス・キリストをここで接点をつなげる。それで洗礼を受けるんですね。大分の金현재先生はそこに行ってたみたいよ。それでそこをピリッポが七時がね、エチオピア宦官を洗礼を授けたその場所があって、その水を汲んで私持ってきたんです。それどう処分すればいいか今悩んでます。それが冷蔵庫に入れたら誰かがそれを水だとして飲んでしまったら困るし、外に置いても困るし、今ちょこちょこ使ってるんですけど、面白い先生です。そこの水を汲んで持ってきてる。じゃあ8節見ましょう。8節。
その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。
じゃあこのように福音というもの、じゃあ福音のために迫害を受けたということですね。5節から見ると苦しみ、6節苦しみ、7節苦しみ、その苦しみを与えた者たちを主が多くすると、そのように言われます。9節。
そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰に刑罰を受けるのです。
さっきダビデが犬どもと言ったバサンの強い牛、こういったものたちよね。これは主が審判されると言われますね。11-12。
そのためにも私たちはいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、 また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますように。それは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって主イエスの御名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。
うん、じゃあこのように主が私たちのこの迫害、ものすごいこの粘り強い猟犬のように次から次迫害するんですけど、その迫害する者たちを必ず審判なさる。それで私たちを、神様が私たちを通して栄光を受けられるし、その後で私たちもその栄光の場所に入れてくださると言われます。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ。